そんない美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。今月は現代アートということで全4回に分けてお話をしています。前回第1回では、現代アートをする前に近代絵画の実態ということをやっていきました。宗教思想が希薄になった後、アートは何を媒介として発展していったのか、それを例として2つ挙げていきました。1つ目に主観的なもの、すごく個人的な問題、その思考とか感情というものを媒介として絵を描いていきましたよ。そして2つ目が社会現象の否定ですね。その産業革命とか世界大戦というものが始まった、これに反対の位置を取ることによって、そういったアートっていうのは媒介にして制作をされていきました。さあ第2回からはいよいよ現代アートの話になっていきますが、今回のテーマは美術史の崩壊ということで、早速本編に入っていきましょう。さて前回は近代絵画の実態ということで、近代絵画がその古典絵画と比べて何を変えていったのかということをお話ししてきました。ですが古典絵画と近代絵画と比べて、変わっていなかったものというところもあったんですね。一つにはモチーフです。モチーフは近代絵画になってもあまり変わりませんでした。主に取り上げられていたのは人物画、静物画、そして風景画、おおよそこの3種類のどれかに当てはまるのではないかなと思います。特に人物画というのは長く描かれていきました。モナリザとかね、あとは近代絵画になってもパブロ・ピカソやアンリ・マティスという人物も女性像、人物画をね主に描いたりとかしていましたよね。風景画に対しても、初期の頃西洋美術史でいうと前半の部分はどちらかというと背景として活躍していきましたが、ウィリアム・ターナーやあの印象派が登場してくると、どんどんねこの風景画というのは、主役級のモチーフになっていきました。西洋絵画では、その描き方の違い、どうやって光を当てるとか、どういう色合いで作るのかっていうところはどんどん変貌していきましたが、どういうモチーフだったかというのはおおよそ変わらなかったかなと思います。ですが近代絵画から現代アートに移っていくときに、その現代アートになる初期の頃にだんだん変わっていったもの、変化していったものっていうのが、一つこのモチーフっていうところにあるんじゃないかなと思います。アメリカのジャスパー・ジョーンズというアーティストがいるんですね。これは、アンディ・ウォーホル、アメリカンポップアートのアンディ・ウォーホルの回で、一度名前を登場させたかなと思います。このジャスパー・ジョーンズという人物はそのポップアートの前身として捉えられていたりとかするんですけれども、この人は何をモチーフにしているかというと、今までの近代とか古典絵画ではありえなかったものをモチーフにしだすんですね。何をしたかというと、例えばアメリカの国旗です。アメリカの国旗を大きいキャンバスに描いてね、堂々と描いていったりとか、あとは射撃の的のようなターゲットっていうタイトルなんですけど、そういうものをデカデカと油絵で描いていくっていうような感じでやっていきました。あとは数字をモチーフにして、どんどんどんどんその色合いで重ねたりとか、その数字同士をこうレイヤーで重ねていったりとかっていうような作品も結構残している人です。でこのジャスパー・ジョーンズなどがその国旗とか数字とかみたいな記号とかアイコンのようなものを主にモチーフとして、主なモチーフとして扱っていきだしたんですね。ねえ、この辺からだんだん、現代アートっぽくなりませんか？ね、今までは女性が美しい美人画とかそういうところが主に描いていったけれども、現代アートといえば 何書いてるか分かんないとか、え、こんなもの書くの、わざわざこんなもの書くのみたいなものがこうどんどん出てくるイメージありますよね。この辺のね、ジャスパー・ジョーンズ、まあ、現代アートをどこから始めるかっていう議論はあるんですが、まあ、この近代から現代に移ろうとしている時代にだんだん記号的なものっていうのをモチーフにしだすようになります。ジャスパー・ジョーンズがこの国旗とか数字とかっていうものをやっていった、まあ、要するにもともと機能的なものとして生まれたものじゃないですか。そういう記号とかね、あのアイコンとかっていうのは、でそういう機能的に作られたマークに対して機能性という部分を排除してアート作品にしましたよっていう、こういう、考え方っていうのが、まあ、当時すごく新しかったんですね。ジャスパー・ジョーンズは、抽象表現主義と呼ばれている派閥にいます。でね、このあたりジャスパー・ジョーンズがこの国旗とか、まあ、的ターゲットをやっていくときにこのあたりで評価されるのがあのマルセル・デュシャンです。マルセル・デュシャン、あの第1回の時もちょっと名前出しましたけれども、デュシャンが便器をなんかアートにしてうんぬんかんぬんみたいなね、まあ、そういう事件的なところが、まあ、結構有名かなと思います。現代アートの始まり、デュシャンこそ現代アートの始まりっていう人もいますし、まあ、デュシャンを超える人物は未だにいないんだって言ったりとかね、する人もいるみたいです。私自身はね、最初ね、マルセル・デュシャンってちょっと苦手だったんですよ。やっぱりどうしてもあの便器を作ったっていう事件の方が先行して、その印象がありすぎたんですけど、やっぱね、知れば知るほどこの人はすごい人なんだなっていうことを思いました。デュシャンについては、まあ、この番組の第111回でマルセル・デュシャンっていうのをあの1回分丸々とやった回がありますので、もしよろしければそちらも見てみてください。で、今回はそのマルセル・デュシャンを改めて、彼があの事件何だったのか、何でやったのか、そしてレディメイドとは何だったのかというのを改めて考えて、まあ、この現代アートがいかにして美術史を崩壊していったのかっていうところを掘り下げていこうかなと思います。まずレディメイドとは何ぞやっていう話なんですけど、まあ、そのレディメイド自体は第111回でちょっと話をしたのですが、マルセル・デュシャンが新しく作ったアート活動ですね。レディメイド、オールレディ、すでに作られた、もの、既製品と直訳をされています。まあ、デュシャンは男性用小便器とか、水道のパイプとか、あとはシャベルですね、あの穴掘るシャベル、雪かきするようなシャベルとかっていう、その既製品に、ほぼ手を加えることなくアートとして発表するっていう運動を、ムーブメントをしていきました。で、デュシャンは語るっていうインタビューをまとめた本があるんですけど、それに、ね、あのデュシャンが、レディメイドってなんで作ったのかっていう話をねまとめていたので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。レディメイドっていうのはその美的な感動を一切与えない、その無関心であるっていうものをこうアートのモチーフにしていった。男性用小便器なんてもうなんか美的な感動なんて全く与えないじゃないですか。いや、むしろ不快にすら感じるというかね。あの水道のパイプっていうのはそのあの手洗うところ、手洗い場 その下の蓋開けるとなんかこうぐるんってなってるとこあるじゃないですか。あのひらがなの巣の真ん中みたいになってるような、そのぐるんってなってるところをあの展示するんですね。でシャベルも別にいいとか悪いとかないじゃないですか。なんか素晴らしいフォルムだなとか一回も思ったことないし、いや素晴らしいフォルムですけど、いやなんかそれにアート性を感じるかって言ったら、うん、全然そうですかねみたいなね。でそういうものを、無関心であるということを与える、浮上させるっていうのがこのレディメイドでやりたかったことなんだそうです。 でね、それまで近代絵画がその主観的に走る個人的な問題、感情とか思考っていうものを媒介として絵を描いていましたよっていう話を前回散々していきましたけど、そういう、精神性とか、内側の感情っていうそういうところにどんどんどんどん深掘りをさせていくような方向に行っていたのとは全然違う、もうデュシャンがやろうとしているっていうのはある種、デュシャンはアートに興味がなかったみたいなんですね。だからその当時頭一つ出ていたそのシュルレアリズムのアーティストとかキュビズムのアーティストとかっていう人物たちも別にそんなに興味がないみたいな、そのインタビューのね本でね、なんかそういうような素振りをしていたみたいなんですね。なのでデュシャンはそのアーティスト、アートシーンで活躍するアーティストに対して批判もしないし、でも特に参加もしないし、なんかちょっと冷めた目線でそのアートシーンとかアートっていうのをそのゲームのように開拓していく、攻略していくっていうような感覚で、あのレディメイドとか、そういう作品を展開していったみたいなんですね。だからね、めちゃくちゃ頭いいんですよこの人。めちゃくちゃ頭よくって、でなんか深く感情も移入しないままのなんかゲームを攻略していくみたいな感覚であのレディメイドを作っていったんですね。だからデュシャンってそのなんか前回お話ししたんですけど、まあそこそこ裕福な家で生まれて、であのニューヨークでねそのフランス語の先生をしてあの、まあ、仕事をしていったっていう感じだったんですけど、で最初ねアーティストとしてそんなに売れてないと思うんですよね。でそれがそのアメリカがだんだんジャスパー・ジョーンズとか、抽象表現主義とかっていうのが新しい派閥が出てきた時に、あデュシャンすごくねっていう風にスポットライトが当たったっていう人物だったんですね。であの事件、その便器を発表してでも展示してもらえなくって、でそれで雑誌で発表してその展示されなかったという事実を雑誌で発表してもう大騒動になったっていうあの事件があるんですけれども、でそのそれの事件のせいでというかおかげでというか、アートに全く関心のない無関心なもの、その美的な感動を一切与えないという作品を、まあ、いわゆる世間としてアートとして認めさせたっていうところ、ここからあの現代アートの源流が始まっていくっていう流れになるんですね。ねえ、恐ろしいですよね。で今までその西洋絵画が一生懸命何百年も培ってきた美術史の価値観とかっていう、あとはこのヒエラルキーの良さとかっていうものを一瞬で覆していく時代がもうどんどん現れていくわけですよ、この辺から。ねえ、すごい魅力的でだけれどちょっと怖いというか、なんかそういう側面を持っているかなと思います。この、レディメイドの考え方というのは一方ではダダ型とか呼ばれています。ダダっていうのはダダイズムですね、反芸術主義と呼ばれているんですけど、その反芸術であるっていうようなその考え方と似てるよねっていうふうに言われていたりとか、あとはメタアート型、そのメタ的な思考で、これが作られたんだよっていうね、そういう文脈でこう語られたりとかしています。なぜこれがアートなのかという問いに対して、いやアートとして認められたからだよっていうこの質問をそのまま質問であの内容で返すっていうような状態にしてしまったことが、その一気にアートとは何だろうっていう目線を一気に時代を変えてしまったっていうねところがあるんですよね。その近代絵画がより内側に入っていこうとするっていうこの内に向いた動きっていうのを、あの超客観性、超メタ思考っていうところでその現代アートというのは発展していくことになりますね。え、だからこういうところ、そうこの現代アートの超客観的な部分っていうところがめちゃくちゃ好きな人と、いやもう全く受け入れられませんっていう人たちに分かれるポイントになるかなと思っています。 一見ね、あの同じキャンバスで描かれたものかもしれないんですけど、それがあの西洋美術的な文脈で描かれたものなのか、現代アート的な文脈で描かれたものなのかっていうところで、どうやって受け入れればいいかっていうところが全く変わってくると思いますし、特に現代アートというのはかなり俯瞰して、なんだろう、一種ちょっと西洋美術から距離を置くような作品をどんどん展開していくので、いやーこれは分からん、これがアートと言われたら私にはもうごめんなさい、分かりません。なんかね、本当にただただ綺麗だな、かっこいいな、細かくてすごいなって言っていたいわっていう人がね、いると思います。現に私もそっちの方がなんとなく分かりやすくて感動しやすいなと思っていました。だけどね、の美術、歴史もそうですけど、美術って一辺倒で説明できないところがまた面白いですよね。人の数だけ考えがあって、人の数だけアートが生まれるっていうところから、この現代アートが生まれたっていうこの現象がまた面白いかなと思っています。そして、今言ったのは主観的なものに対する、逆張り、こうメタ思考の話でしたよね。でこの後、前回言ったその主観的なものと社会現象の否定っていうのが近代絵画で登場してきますよっていう話をしてきました。この2つ目の、社会現象の否定というものも現代アートは、視点を変えていきます。これどうなったかというと、現代、社会現象を否定するその産業革命、世界大戦に対して否定するポジションを取っていた近代絵画に対して、現代アートというのはもっと俯瞰します。社会を俯瞰するアートというのが登場してくるんですね。これがポップアートです。ポップアートとかオプアートと呼ばれるのが、まあ、こういう社会的なものを俯瞰して、アートにする、アート作品にするっていう現象かなと思います。ここでやっぱり名前を挙げたいのはアンディ・ウォーホルですよね。アンディ・ウォーホルについては第123回で、ご紹介したかなと思いますので、もしよろしければ合わせて見てみてください。アンディ・ウォーホルが使ったモチーフといえば、マリリン・モンローとか、あとはキャンベルスープ缶っていうね、もう大量生産で作られた、もう本当に何の変哲もないスーパーで売ってるスープ缶なんですよ。でそういうものをモチーフに絵を描いていきます。これは、現状、社会現象の現状あるもの、大量生産という社会現象を別に否定してるわけじゃない、否定して描いているわけではなく、でも肯定もしていない、ただ単純に現状をそのままモチーフにして絵を描いたアート作品に落とし込んだっていうのがこのポップアートなんですよ。アートシーンに関心を示さなかったマルセル・デュシャン、便器を、発表したマルセル・デュシャンも唯一面白がったのがこのポップアートとオプアートです、ね、ただ消費されるだけのもの、そのマリリン・モンローも、まあ、女優さんですけれども、そういうね、テレビにわーって進出して、もう大量消費の、社会のメディアの中で、消費されていったものとして、モチーフとしてやる、でこういう消費されるだけのものをアートとして召喚していったウォーホルがね、で現代アートがより客観性を持つようになっていったんです、このポップアートの登場で。ねえ、そうやって考えると本当に今まで西洋美術を中心に育んでいた美術史の価値観っていうものとは全く違うんですよ。西洋美術史はやっぱりね、そのヒエラルキーの高い人、地位の高い人、特権階級の人たちのためにどんどんどんどん発展していったものだったじゃないですか。それをたった数十年でアメリカとか他の世界のワールドにそのアートが拡散していった時に、この美術史を崩壊するまでに至ってしまったのではないかと、そういうふうにね、私は考えています。美しいとは何かとか、そのアートとは何かっていうね、この純粋な問いに対して答えを出すように 答えを出すというか、なんか質問に質問返すように、そのアートと認められたからこの便器はアートであって、このキャンベルスープ缶はアートなんだっていう風にねなっていった。それまでのヒエラルキーを全く無視した動きが登場してくるっていうのが、まあこの辺の、1900何十年とかっていう、もう本当にまだ100年経ってないぐらいのね動きなんですよね。ここからまたさらに、現代アートっていうのはある種今までの歴史をかき回していくことになっていきます。さあこのデュシャン、そしてウォーホルが登場してからの美術史っていうのはもうすっごいですよ。もうとんでもないサイクルの速さ、そして考えもしなかった方向にどんどん発展、そして分散してどっかでくっついてっていう感じになっていくわけなんですね。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週は現代アート第3弾、美術史のゾンビ化についてまとめていきます。さあ、美術史の崩壊が終わった後、美術史がどうなっていったのでしょうか。ぜひ次回も聞いてみてくださいね。この後、audiobook.jp ではおまけ音声を追加しています。今回のおまけ音声は、エモイは日本を救う？現代アートが浸透しない国についてまとめていきます。エモイという若者言葉、これが現代アートの逆張りをいく価値観、それが魅力的かなと思って今回エモイをまとめていきますので、ぜひ audiobook.jp を番組概要欄からチェックしてみてください。この番組、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、 art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を見ることができます。 URL はそんない .com、sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんな IP で検索してみてください。さらに、私たちのリーダー竹内さんがラジオトークというアプリで、毎日ライブ配信をしています。ラジオトークでそんな竹内と検索してチェックしてみてください。それではまた来週木曜日もお会いいたしましょう。ありがとうございました。